マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第310回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第310回目になります。前回ですね、液晶モニターの話をすると言ったんですが、それよりも重要なニュースが入ってきまして、まずその話をさせていただきたいと思っております。まあお察しの方はきっとあの話だろうということで、10月14日にですね、マイクロソフトがまたイベントを行いました。まあ、このイベントは日本で行われたイベントなんですが、 Windows 10 パートナーデバイスメディアブリーフィングというイベントなんですが、これはですね、まあ、いろいろ Windows 10関係のデバイスの話、まあ、前回お話ししましたようにルミエだとか Surface Book とか Surface Pro とかですね、そんな話があった後のお話なんですが、ここで特にお話が出たのが、Windows 10 モバイルを搭載するスマートフォンの国内投入を正式に発表しました。日本マイクロソフトが正式に発表したんですが、まあ、国内って当然日本の投入ということなんですが、っていうかこれ正式に言ってなかったんだけど、言われてみればそうだよねっていうところで、もう我々の中でも Windows Phone というか Windows 10 モバイルですねが出るのも間違いないと思ったんですが、実はマイクロソフトの口からですね、正式に出しますって一回も言ってなかったんですね。まあ、そういうことで平野社長の方から正式に国内投入を発表ということになりました。いよいよだと、もういよいよってのはもう今回今年で何度もあるんですが、今回ここでお話が出たのは6社から発売もしくは開発をしているということが発表になりました。この6社というのがですね、すでに発表して中に発売しているメーカーも含めてですね、6社ということで、こちらはですね、マウスコンピューター、まあ、これマドスマでも出てますね。それとプラスワンマーケティング、これフリーテルというブランドで出ている、メーカーで、まあ、Android とかね、そこら辺も出してるんで皆さんお持ちの方もいると思います。まあ、ここまで発表がありました。でさらにサードウェーブ、これまあドスパラのブランドのパソコンとかも出しています。サードウェーブ、こちらからも発売をするということで、それは前も話をしたんですが、それに加えて3社が追加で発表になりました。まず日本エイサー、まあ、エイサーっていうと皆さんノートパソコンとかで使われている方も多いと思うんですが、そのエイサーからも発売されるということと、あとですねトリニティというところから発売になります。このトリニティというところ、トリニティって聞くとですね、まあ、大体思い浮かぶのは赤い GN 粒子を発生するソリスタレビングのガンダムの話だと思うかもしれませんが、こちらはですね、まあ、特に iPhone 関係のアクセサリーを出しているところ、そういうところからスマートフォン発売ということになります。そして最後、ついに来ましたね、バイオ株式会社から Windows フォンじゃないや Windows 10 モバイルのデバイスが出るということが発表になりまして、この6社からついに発売もしくは開発の発表があったということになります。そこでですね、まずマウスコンピューター、まあ、こちらに関しては、まあ、すでに私も持ってますマドスマですね、これ今 Windows Phone 8.1 が動いていますが、まあ、Windows 10 モバイルについてのアップデートの評価中ということで、まだこれ正式にはですねリリースということになってないんですが、まずはマウスコンピューターはすでに発売をしている、今国内唯一のメーカーになります。そしてプラスワンマーケティング、まあ、ブランド名フリーテルですね、こちらからもですね305回で、お話をさせていただきましたカタナ01とカタナ02というこの2機種、こちらが発売予定ということで正式に発表になっています。そしてサードウェーブ、これドスパラのブランドのサードウェーブデジノスですね、こちら前305回でお話したときに出しますよというところまでお話をさせてもらったんですが、ここの後にですね正式な製品名とスペックが発表になりました。製品名がデジノスモバイル DGW10M というものになります。デジノスモバイルということで発売になります。こちらですね5インチの HD 液晶、これ 1280×720 ピクセルの液晶で、 プロセッサが4コアのスナップドラゴンを使っているということになります。でメモリは 1GB で、ストレージは 16GB 搭載で、マイクロ SD にも対応しているということになっています。カメラがメインのカメラが800万画素で、インカメラが200万画素という、ものでして、面白いのはですね、 SIM カードスロットが2つあるんですね。実際のところ国内ではそのうちの1つだけが使えるということなんですが、もう1つはですね、 GSM に対応した SIM カードスロットということで、例えば海外に持ってって SIM カードを挿してですね、2枚で使うということもできるというようになっています。でデザインなんですが、丸みを帯びたですね、持ちやすいタイプになっています。5インチということで、窓スマより気持ち小さいかなというところだと思うんですが、iPhone3GS のような形状になっているように私から見えています。そういった持ちやすそうだよという話もあって、これね、ミドルレンジというスマートフォン、 Windows 10 モバイルのデバイスということになるんですが、こちらですね、ウェブの、ね、インタビュー記事見ますと、実際これサードウェーブの方が、まずミドルレンジで投入したっていうのは、まずは買ってもらうっていうことで出して、で、来年あたりこのプレミアムなモデル、ハイエンドなモデルを出したいと考えているということです。で価格は、おそらく2万円ぐらいですかね。インタビューでは、ね、2枚って言ってたんで、お札が2枚ということで2万円ぐらいかなと思っています。ですからどっちかっていうとミドルレンジというよりちょっと安めの廉価版の、方に行くのかなと思っています。ちょっと買ってみて使ってみるっていうところだとね、すごく、お試しではでもあってもですね、すごくいいんじゃないかなと思っています。そして次、日本エイサーですね。エイサーについても発表があって、ここはですね、具体的な型名とかは出ていないんですが、実際出てきたデモ機というのは、こう丸いフォルムで、やっぱりこれも手に持ちやすいというモデルで、製品名とかね、正式には出ていません。ただ正式名出てないんですが、こちらですね、リキッドっていうブランドで日本エイサー出していまして、ブックオフから出ているSIM フリーのスマートフォン、あんまり評判いいかどうかっていうのはあるんですが、ブックオフからですね、エイサーのリキッド Z200 というAndroidの端末が出ています。そういったことでね、これ日本で出るんじゃないですかって、私何回か前のですね、やっぱり Windows Phone の話をさせてもらった時に、した覚えがあるんですが、こちらですね、実際エイサーからは3月にですね行われました、これバルセロナのMWC ですね、モバイルワールドコングレスで M220 という、リキッド M220 という Windows Phone をですね、 A さんが発表してるんですね。これ Windows Phone 8.1 になるんですが、これが出てて、その後9月にですね、リキッド M330 という型番のものを 4.5 インチの Windows Phone、これが発表になりまして、この M330 を投入するんじゃないかなと言われています。これ 4.5 インチっていうことで一回り小さくて、これね、ウェブの記事見るとどっちかというと、ね、iPhone5C みたいな感じに見えますね、ああいうような形に見えますけども、さらにこうちょっと丸みを帯びたもので、結構すごい持ちやすいというか、これもどっちかというとローエンドの方になるのかなと思っています。詳しくですね、情報入り次第お話をしたいと思ってますが、日本エイサーからも発売になるという話になっています。そしてトリニティ、このトリニティっていうのは私も聞いてね、ピンとこなかったんですが、これ iPhone 関係のアクセサリーを結構出してるとこですね。でトリニティの私ウェブサイト見たら、このブランド名かっていうところで、これプラスシンプルって書いた、で iPhone のケースとかね、結構お店行くとこのロゴ見たりするんですね。あとはなんだっけ、Apple Watch の入れ物っていうか受けるスタンドとかですね、そんなのも出してたりとか、トリニティのこれサイト見ると、なるほど、ここがスマートフォン出したのかというふうに思いました。こちらのとこでニューアンスっていうブランド名、これトリニティとテントっていうデザイナーズユニットのコラボブランドということで、ニューアンスっていうブランドで製品を出すということで、 実際 Windows 10 モバイルのデバイスとしてはニューオンスネオという名前で発売になります。でこちらはですね、今回の発表の中で一番あの特徴があるような感じがしています。ボディ自体はですね、ちょっとね厚めなんですね。あえて薄くしないで厚くしたんじゃないかって言ってるくらい で上半分が樹脂でできてる、まあ、プラスチックのようなものでできてて色が黄色だったりするんですけども、で下半分が木目なんですね、木なんですね。あのそんなあのすごく特徴的なデザインで出ています。でやっぱり面白いなと思ったのが、まあ、充電とか通信用の端子がですね USB のタイプ C なんですね。まあ、あのルミア950でも USB のタイプ C という話を、そういう話がありましたけども、今後これ USB のタイプ C になっていくのかなと、そんな風に思っています。私あのマイクロ USB の端子あんま好きじゃないんですよね。向きよく逆にぐさっとやっちゃいそうな気がしましてね、まあ、そういった意味でこの iPhone のライトニングのコネクタですね、こっちの方がね結構向き考えなくてね、しかもサクッとさせるのすごくいいなと思ってたんですけど、まあこんな感じで USB のタイプ C も使えるとなるといいかなと、そんな風に思っています。あのね、窓スマこう毎日家帰ってきて充電するんですけどね、毎回これ電源挿すときにあの向き気にしなきゃいけないんでね、それを比べると、ね、iPhone とかすごく楽だなってそういう風に思っています。まあ、あのそういうことで、まあ、USB のタイプ C 期待したなと思っています。そして最後、これわざと最後持ってきやがったなと思ってると思いますが、バイオ株式会社、こちらからも Windows 10 モバイルのデバイスが発表発売されることになりました。待ってました、このマイクロソフトバイオ、しかも Windows ホーンっていたところの Windows 10 モバイルですね。もう私の大好きなものが全部集約されているというところで、残念ながらですね、ここだけあのデモ機とか、つまり写真っていうか実機がね唯一なくてっていうところで、まあ、スペックも不明なんですが、まあ、法人向け、まあ、とにかく B2B っていうかですね、法人向けに発売されるというような位置づけになっています。といってもそんなのお構いなしに買えるもんなら買っちまえっていう方が必ずいるはずなんで、個人市場向けにも出てほしいなと思ってるんですが、今回ですねこのバイオなんですが、あのバイオホンっていうあの Android の端末が出ていました。基本的にソニーが好きなのクンコクさんも買われてたんですが、私もなんかバイオホンが出た時これはなんか買わなきゃいけないんじゃないかと思ったくらいなんですが、あれはですね Android の端末で、まあなんていうんですか、やっぱりその海外メーカーの作ったものを、まあ、バイオブランドで出してるというところがあったんですけども、今回は独自設計ということが言われています。ついにだからね、これバイオがスマートフォン作るって時にひょっとしたらこうだったらいいなって言ってるところが本当に出ちゃったんですね。実は本当に作ってたスマートフォンはバイオホンの本命はこれだったと私はすごく願っていて期待していて、ついにそうなったという感じがしています。まさにですね、地下に Windows Phone を隠してるぐらいのことを言ってください、アムロさんみたいな、そんなやったところで本当に Windows Phone を隠してたんですね。まあ、隠してたんだか、ただ発表してなかっただけなんですけど、まあのまあ、Windows Phone というか今度は Windows 10 モバイルとして出てくるんですが、発表は2016年になるというところで、うん、これはですねどんなのが出てくるかなと。ただ今出てるようなバイオフォンってミドルレンジなんですよね。これはちょっと期待してたっていうかね、まあ、バイオって名前でね、イメージしてたところもあるんで、まあ、過剰に期待してしまったところもあるんですが、まあ、このバイオの出した Windows 10 モバイルのスマートフォンですね、どんなのになるかだっていうのはですね、すごく期待したいなと思っています。その他にもですね、まあ、この6社の中に入ってないんですが、ジェネシスホールディングから参考出品ということで、Windows フォンじゃない Windows 10 モバイルの端末を、参考出品していました。これ WPH451 というタイプのもので、まあ、これのジェネシスホールディングっていうところは、まあ、製造自宅とかを行うところですので、ひょっとしたらですね物を作るんだけど他のところから別のブランドで出る可能性もあるんですね。これ実際はですね、まあ、以前もこの番組のお話をさせてもらったんですが、8インチ、9インチ、10インチ、あと7インチもあったかな、Windows 8.1 のタブレット、 もちろんこれ Windows 10が動くわけなんですが、も発表していますし、9月にですね、Android 端末ということで GM01A というものを出しています。こちらですね、こちらもですね、デュアルシムということで、海外の例えば GSM の領域でも使えるよというものを出しています。ここら辺もですね、Windows 10モバイルの端末を出すということで、今後も他のメーカーもね、こう出てくるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。そんな話があって、とにかくマイクロソフトは正式に Windows 10モバイルを出すと、国内展開すると言ったところで、本当にこんなに嬉しいことはないと、大興奮だったんですけども、ただ今見ますと全体的にですね、5インチの HD 液晶、つまり 1280×720 ピクセルのスマートフォンっていうのがほとんどになります。ですからこの前、前回お話ししましたように Lumia 950もしくは 950XL のようなハイエンドモデルっていうのはまだ出てないというところで、ここはね、出してほしいなと思っています。で、じゃあ肝心のルミアなんですけども、これは国内に投入ありますかということで、やはりインタビューで平野社長に結構話があったみたいなんですが、平野社長は出すとも出さないとも言えないと、ただ当面内ではサードパーティーに注力していきますというお話をされてて、どうなるのかなというところです。ただね、どう考えるかですよね。普通に今までこう考えてたら、やはりその国内の各メーカーをちゃんと引き立てて、まず国内メーカー頑張ってもらいましょうということで、いやマイクロソフトは後でいいよっていう形だったんですが、実際サービスも、ね、そういうことで発売が遅れたっていうのも、遅くなったっていうのもね、日本だとあると思うんですけど、その割にはサーフィスプロとかね、売り方見ると本当にそうなのかなっていうところもありまして、ルミアがどう風に投入されるか、ちょっとすごく興味のあるところなんですが、なんとなく今見てるとやっぱり日本市場には投入しないのかなというような気がしています。だから実際私ルミア950もすごく欲しいんですけど、ルミア950に匹敵する Windows 10モバイルの端末が国内メーカーから出てくればいいんですね。バイオとかね、すごく期待してるんですけどね。そういうのが出てくれば、無理にね950出す必要もないと思いますんで、やっぱり今回はまずこれだけ出揃ってきたってことをまず大歓迎っていう喜ぶべきことだと思いますし、次はハイエンドということでも確実に推し進めていってもらいたいなと、そんな風に思っています。位置づけがね、もう Windows Phone というよりも電話にもなる Windows 10が出ますという感じがしています。実際サードウェーブデジノスの方が、もうそういう風にインタビューで言われてましたけど、もう Windows Phone を出すっていうよりも Windows 10のデバイスの一つとしてスマートフォン型も出しますよというような位置づけになっているのかなと思っています。それまでだったからいろいろ難しいところがあったし、やっぱり SIM フリーっていうのが出てきたっていうことと、やっぱり Windows 10というのがですね、 OS として出てきたっていうことがね、すごく後押しになったのかなと思っています。ということで Windows 10モバイルですね、ここまで来ると要となるのはユニバーサル Windows プラットフォームのアプリケーション、これがやっぱりちゃんと出てこないといけないというところで、私もねちょっとちょこちょこ作ってますけども、まだ一つまだリリースできてないんですけどね、こんな個人が作るっていうのもあるんだけど、各こうメーカーさん、ソフトウェアメーカーさんがね出してくれないと、正直厳しいですね。私もメインではやっぱり iPhone6 使ってますけども、いろいろ便利なソフトありますよね、アプリ。そんな私普段アプリをあれこれってやったりしないんですけど、何かここ一番欲しいな、こんなアプリないかなって適当に検索するとですね、大抵あるよって感じであるんですよね。やっぱりそこを言うとこまで持ってかないと、正直きついのかなということで、実はそのことで状況を考えると Windows Store という状況を見ますと、まだ楽観視はできないと、かなり厳しい状態は今でも続いてると思ってるんですよ、私もね。UWP、これがいかに充実してるかっていうところに今後かかってくるのかなと思っています。はい、 以上ですね。 Windows Phone じゃない、何度間違えるのお前はと、 Windows 10 モバイルのデバイスの話をさせていただきました。はい、第310回は Windows 10 モバイル、これのお話をさせていただきました。まあ、いよいよね、6社ということで、もうなんかこれだけでもね、まあ、1社でも、ね、出ただけでありがたかったんですけどね、ここまで出てくれば、ね、層が厚くなったということでね、いいのかなと、本当に嬉しいなと思っています。それとですね、先週お話をしようとしてた、まあ、今週お話をするということを言ってました液晶モニターの話、実はですね、収録したんですよ。で、収録したんですけど30分ぐらい喋っちゃいまして、すいません、これ本当に来週はね、絶対もう収録しちゃったんで流しますんで、先週ね、今回お話しするって話をしたんですけども、まあ、こういうニュースが入ったんで、来週はですね、来週こそですね、液晶モニターの話をさせていただきたいと思いますので、何卒ご容赦いただきたいなと思っています。まあ、いろいろこう選考の過程だとか、実際使ってみた感想だとかっていう話をね、レポートさせてもらってますんで、結構その液晶モニター買おうかなと思っている方にはですね、期待にお応えできる内容かなと、そんなふうに思っています。ということで、来週こそは液晶モニターの話しますんで、よろしくお願いします。あと告知なんですが、来週ですね、10月24日土曜日、ドットネットロボ勉強会が開催されます。場所は日本マイクロソフト品川本社 VIP ルームと、開催します。で、セッションの内容なんですが、マイクロソフト MVP4 Windows デベロップメントの西村さんからですね、 ASP.NET6 の話、これウェブアプリケーションとかを使うですね、 ASP.NET の技術の最新の6の話をですね、最新じゃない6の話をですね、いただきます。その他は、一応私の方から Windows 10のですね、最新のビルド、今インサイダープレビューですね、出ていますので、それも含めた正式リリース後の Windows 10のインサイダープレビューのお話、どういうものが出ているかということをですね、ちょっと整理してお話をしたいなと思っています。とてもとても今準備が間に合いそうもないんで、どうしようかなと思ってるんですが、それとそれ以外はですね、実は、決まってなくてですね、来週だとどうすんじゃ、こうすんだよって話をしてるところで、まあ、なんとかね、こう、来ていただける方にね、こう、ご期待にお答えできるような内容をですね、用意したいなと思っています。状況によっては私がもう一本喋るかもしれませんので、まあ、興味のある方はですね、ぜひ来ていただければなと思っています。詳しくはですね、.netラボのサイト、dotnet.net の、方に見ていただきまして、10月の勉強会、こちらでのお申し込みいただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。